Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはお茶の水女子大学教授で哲学者作家の土屋健二先生。著書土屋の品格を踏まえつつ、日常の哲学的解釈、そして哲学者が指南するこの時代の歩き方を聞いていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
土屋健二、哲学者作家。1944年岡山県生まれ。東京大学文学部哲学科卒業。現在お茶の水女子大学教授として哲学を教え、また趣味で弾くジャズピアノはプロもうならせる。著書多数。週刊文春に連載中のエッセイ土屋の口車は600回近くに及ぶ。最新刊は文藝春秋から出版の、その連載をまとめた土屋の品格。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはお茶の水女子大学教授で哲学者、そして作家の土屋健二先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書土屋の品格が文藝春秋より出版されました。この本は週刊文春に長期連載中のエッセイ土屋の口車をまとめたもので、まあ、土屋先生を取り巻く日常を哲学的な視点で語ったものと、いう紹介でよろしいですか。
まあ それで、はい、結構です、は
い、で本の帯にはスーツでビシッと決めた先生のお姿も掲載されていらっしゃいますが、この展開いかがなもんでしょう。
もうそれは意外な展開でしたね。
意外な展開。
僕の周りでも意外だと思いますね。
これまでの作品というか著作の中でこういったタイプのものは、
いやもう全くないですね。
あ、そうですか。もう初お目見やみたいな。
そうですね。こんな風になんかこう気取った写真を載せるっていうことはもうまずなかったですね。
かなりこうダンディーに決めて、
そうなんですよ。
ね、こうね。彼方を見つめるみたいな感じなわけ
です。そうなんですよね。
これはなぜこんな感じ
になった。いや、なんかこう編集部の方針で、うん、はい、なんかこう中年っていうか中高年の、まあ、渋さみたいなのをこう出そうとしたんじゃないかと思うんです
よ、ね、
うん、
いわゆる枯れ線とかに向けてみたいな。
はい、
ほうほうほう、渋いですよね。
全然渋くないんですけどね。
いやいやいや、
本当、本人は全く渋くないのに、
いやいやいや、
なんか無理やりね。
いや、かなりこうね、こう、苦みはした表情で。
いや、でも顔だって正面から映してたら絶対にそれ渋くないですよ。
いや、でも、これ、でも出来上がりとしてはいかがなもんですか？自己評価としては。
いやー、なんかやっぱり恥ずかしいですよね。こんなに気取って何するんだとか思って。
まあ、なかなかこう、哲学者という感じではちょっとね、はい、もうちょっとね、なんかビジネスマンみたいなね、
そうですよね、
ですけどね、普段こういったこうビシッと、
いや、そういう格好することはまずないですね。
そうなんですか。
1年に1回あるか2回あるかぐらいですね。
じゃあかなり晴れの、
そうですね、
装いという感じなんです、
はい、だからどう編集部の意図が分からないんですよ。僕も、
もう出来上がってますけど一応、はい、タイトルがですね、土屋の品格、はい、まあ、音で聞くと、あ、品格なんだと思いますけど、品の品が貧しい。
そうですね。
これもまた、もう最初ね、一回、チラッと見たとき、土屋の品格、ああ、品格本ね、最近いろいろあるかなと。この字って思ったんですけど、これ、なぜこの字を。
まあ、最近よく品格を問われるわけですよね。で、まあ、僕もよく品格が問われるわけですよ、ね。それで、品格って言っても自分には品格がないなとか思って、で、たまたまそういう題名を考えた人がいて、で、これはまあ結構、あ、自分にとってはこういう品格ならあるなと、貧しい方の品格だったらあるなと思いまして、それも結果的にそういう。
なるほど。
一番、まあ、編集部が一番乗り気になりまして、あ、これはもうぴったりだっていうことで。もう
ノリノリだと、
そうです。そうしたらね、写真と全然ね、合わないんですけどね。
ね、なんか本の想定はね、なんかこう、ミシュランの本かなみたいな。
そうなんですよ。上品なね。それをこう、このタイトルでなんか突っ込み入れてるみたいな感じですよ ね。
こう、どっからどう突っ込め、なんか、つかみどころどこなんだろうっていうのが、正直。
そうですよね。ね、狙いがよくわからないんですよ。
まあでもそのタイトル的にはご自身的にも結構ああこれならっていう感じのところ、
まあそうですね、でもまあ女房はものすごい怒ってます
よね。怒ってますか。
怒ってますね。
怒ってますか。そうですか。まあね、はい、わかりました。まあでもね、その世知辛い現代社会を哲学という視点から見ることの意義や必要性、そして面白さというところもお伺いしていきたいんですけど、どうでしょうね、これは。
そうですね。哲学っていうのは、根本からまあ考える学問なんですよね。どんなことでも、もう当たり前だっていうふうには見なさないんですよね。だから、どんなことでもまず疑う。
自明はないと。
自明なものはないと。そういうスタンスで、いろんなものをこう考えますので、はい、そうやって考えると、結構いろんなもの面白いと思いますね、どんなものでも突っ込みどころはありますし、
そうするとその、まあ、現代社会かなり突っ込みどころ満載というような感覚も、
まあそうですね、で特に、まあ割と、まあ、こう現代に限らず昔からなんですけれども、はい、割と人間って一面的なものの考え方になりやすいんですよね。でなんかこうだっていうふうに言うと、もう世論がもうみんなそっちの方に行っちゃって、ちょっとでもこう反対するっていうことはもう許されないみたいな、特に日本の社会はそういうふうになってますけれども、そういうのはちょっとこう危険だなっていうふうには思いますよね。だからもうちょっとそれ本当なのかとか、まあ当たり前に見えるけどもそれちょっと疑った方がいいんじゃないかとか思うことが結構ありますよね。
いわゆるその、まあ、最近の言葉で言うとリテラシーみたいな部分がそこに近いんですかね。
そうですね。だからそれ基本的にそういうなんか物事を疑ってかかるとか、そういうやっぱり姿勢っていうのが必要なんじゃないかなっていうふうに思うことありますよね。人間はね、大体そういうふうになりやすいんですよね。例えばそのナチスはね、その独裁したのも結局最初はまあ選挙によってですからね、ソクラテスが死刑になったんだって、これももう500人ぐらい当時裁判がいたんですよ。で、その投票で死刑になったんですからね。だから、その、全員の考えが正しいとは限らないんですよね。だから、どんなことでも一応疑ったり、別の角度から考えてみたりとか、そういうふうにする方がいいなというふうには思うんですよね。
そうか。それが、まあ、哲学的な心持ちというか、それを持っていく。
そうですね。だから、KY とか、空気を読めない人は、嫌われる、ますけども、でもまあ、あんまりにもね、他の人たちがこういうふうに考えてるから、自分もそれに合わせなきゃとか、そういうふうになりすぎると、これはやっぱり問題だと思うんですね。
なるほど。じゃあ、その哲学的視点から見ると、KY も大いにありと。
そうですね。
いうことになる。
はい。そうですね。
というか、むしろそれがないと、かなり危険なことに。
そうです、そうです。もう朝のワイドショーとか見ても、やっぱりコメンテーターの人たちが、まあ、同じようなことをおっしゃいますよね。だから、あれもうちょっとこう、違う考えの人をね、入れてもいいんじゃないかなと思うんですけど、でも多分そういう人を入れると、視聴者からなんか抗議の電話が来たりするんだろうなと思いますね。
まあでも、少なくともその個人レベルでは、やっぱりちょっと、それ、100% そうなのかっていうツッコミどころを探しながら。
はい、そうですね。
の方がやっぱり、まあね、危険率は少ないというか、ね、やっぱそこだけになっちゃったら本当に他見えなくなっちゃう。
そうです、そうです。
ね、いうことになっちゃいますもんね。なるほど。
その危険性が人間の場合は特に、大きいと思う、
ね。そういった意味で哲学というのが、その、生きていく上で非常に必要な 条件になってくるということ、
だと思いますね。
うんうんうん、まあ、先生はその哲学者として、ずっとね、来ていらっしゃると思うんですけど、その哲学者の日常って非常に気になるんですけど、今のお話をお伺いしてると、その哲学というのはやっぱり世の中にこうツッコミを入れるというような一面があるとして、哲学者の日常はツッコミの連続。
いやね、むしろプライベートな場面では突っ込まれることの方が圧倒的に多いんですよね。
あ、じゃあボケの役割を。
そうですよね。何か言ってると、なんでお前そんなことやるんだとかつったり、いろんなところで、いろんなところで責められたりするんですけどね。でも、結構だから普通の生活はしてるんですよ。ただテレビも見ますしね。でもこう、テレビ見てても、なんかどっかで哲学の問題考えてるんですよね。だいぶ前なんですけども、スポーツバラエティみたいなので、その高校生ぐらいのカップルが出てきて、男の子が女の子に、バスケ見に行こうよとかつって言ってるんですよね。で、女の子が、いや、もう嫌だ嫌だとか言ってるんですけど、いかにそのバスケットボールが面白いかっていうことを力説してるんですよ。
男の子が。
男の子が、でも女の子は全くその、動かされないんですよね。それで結局その女の子が、だってバスケットボールってなんか体育館の床をだんだん言わせてるだけじゃないとかつって言ったんですよ。だからそれ聞いて僕ものすごいおかしくて、そのことからね、僕思ったんですけども、その人生はそもそも意味があるのかと、ね、人生生きることにその意義があるかっていうような問題が、まあ、哲学的にはあるんですよね。それでまあその、いや、意義はないっていうふうに考える人もいるわけです。で、そういう人たちはどういうふうに考えるかというと、だって朝起きて、もうとにかくご飯食べて、会社に満員電車に乗せられて、それで会社に行って、で、また疲れて、家に帰って、ビール飲みながら、なんかテレビ見て寝ると。その繰り返しで、このどこにね、その人生の、意味っていうのがあるのかっていうふうに言ったら、どうしてもそれは人生には何の意義もないように思いますよね。でもそれってね、僕はその体育館の床をそのだんだん言わせてるだけじゃないかっていうのとね、似てると思ったんですよ、その論理が。つまり、確かにバスケットボールにはね、床をだんだん言わせるっていう側面もあるんですよ。でもそれ以外の面もいっぱいあるんですよ、ね、だからそういう面も見ればね、結構面白いわけなんですよね。だからどんなことでもいろんな側面があるので、つまんない面だけを拾い出して、それをいかにもつまんなさそうに表現する、描写するっていう、それでだから人生はつまんないんだっていうふうに言うのは、僕はなんか間違ってると思うんですね。それも単に人生はつまんないだからつまんないっていうふうに言ってるのと変わらないと思うんですよ。だからちょうどそういうふうに言う人っていうのは、例えばそのミステリーっていうのはね、最初に人が殺されて、それを犯人が当てるだけじゃないかって言って、それは確かに
そうな、まあ、そういう側面もありますよね。
それはそうなんですけども、でもそれはもう一つの側面で、しかもそれを面白くないように描写してるだけなんですよ。だからそういうふうにその描写の仕方をして、それで故に人生はつまんない、人生は意味がないっていうふうに、考えるのは間違ってるなっていうふうに思ったことありますよね。
なるほどね、そうか。じゃあ本当テレビのそれこそスポーツバラエティ見ててもそういうことまで
そうなんですよ
いけるわけですね、すごいな。
そういうことはありますね。
じゃあかなり面白いというか深いですよね。
そうでしょ、だからそうやって考えるとね、根本的な、まあ、人生に意味があるかどうかとか、そういう問題から、そのバスケットボールがだとか、そのミステリーってこんなくだらないじゃないかっていう人の論理とか、全部つながってるように思えてくるんですよね。
なるほど、すごいこう懐深いですね。そうですよ、
だからそういうふうに考えていくと結構面白いですよ。
いやー面白いな哲学。 Let's get knowledge with fun。 改めてその先ほどもおっしゃっていただきましたけど、哲学とは何ぞやということをもう一度ちょっと噛み砕いて教えていただけますか。
なんぞやっていうのはちょっと難しいんですけどね、うん、まあ物事を根本から考えるということは、要するに当たり前のものを認めないっていうことですよね、うん、でどんなものでも疑うっていう、うん、そういう態度 で、うん、でなおかつ正確にものを考えるっていうことだと思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でもその疑うっていうのは一見ちょっとネガティブな感じですよね、
そうです、う
ん、なんか人が悪くなって、性格悪くなっちゃうような気もしないのがないんだけど
そうです、そうです、うん、
でもそれはまあそうとは限らない、
そうとは限らないですよ、うん、だからまあ例えば、うん、誰でもまあ自分っていうのはなんとなくこう価値があるように思ってますよね、うんうん、特にこうだんだんこう年を取ってくると、何の根拠もなくなんか年を取ったっていうだけで、なんか人型の人物みたいに自分でもこう勘違いするんですよ。だから若い人がなんか敬意を払わないとなんか気を悪くするとかね思うんですけども、でも、うん、広がって考えたら、そんなに自分にね、価値があるのかと、人に尊敬されるようなもの持ってるのかって言ったら、うん、ほとんど人持ってないと思うんですよ、どんな人でも、うんうんうん、だからそうやって自分の価値も疑っていくと、うんうん、結局その自分の価値を疑う人っていうのは絶対に傲慢になれないですからね。
あ、なるほど、そうか、
だから自分をまあ棚に上げて他のものだけを疑うっていうのはね、うん、これいやらしいんですけどね自分をまず真っ先に疑いますから。
あ、そうか、そうか、なるほど。じゃあそこで傲慢な感じじゃなくて疑えると、
そうなんです
よ、いう姿勢になれるわけですね、
そうですね、
そうか、
はい、
じゃあまず自分をちゃんと日々疑いつつ、
そうですね、
という、そういう生き方なわけですね、じゃあ土屋先生もそれは実践されて、
もう自分はもうひょっとしたら自分の喋ることが間違ってるんじゃないかとしょっちゅう疑ってるんですけども、うん、でもまあ女房の方なんかは僕の言ってることが間違ってるっていうふうにもう常に断定するわけですよね。だからそうなると疑ってる方がもう弱いですよね
でもまあ断定されると、ちょっと断定まではしないでよっていう話に、
そうなんですけどねうん、うん、でもやっぱり、でもひょっとしたら間違ってるかもしれないって気持ちがどこかあるもんですからね、どうしてもね、うん、強く言い返せないですよね。
まあでもそういうこう本当に固まってないっていうか、そのいい意味で固まってないという、そういうこう非常にこうフレキシブルな感じを、ずっと保ち続けるというような、
はい、そうですね、それはありますよね、うん、絶対に固定観念とか持たないように努力してますし、
すべ、うんうん、ての物事に対して、
そうです、
もう知ったつもりになってることに対しても、どうかなっていう、
そうです、そうです、
態度、
はい、そうするとやっぱりね、うん、人生っていうのは本当にね、当たり前のものがないと思うと、うんうん、もうどんなものでもこう新鮮に見えますし、面白く見えたりしますよね、
うんうんうん、そうなるとね、本当に例えば日常のルーティンワークみたいなことですら、それ面白くなれる、
そうです
ね、可能性があります
よね、
うん、
なるほど、だから例えばなんかこう、僕なんかよく物が片付けられないんですけどもそのなんかその本とか片付けルットはどういうことかとかね。
なるほど、あそこから来ますか。
そうそうです。そうですね。
そうするとなかなか片付かないですね。
そう、片付かないですよね。そうで、なぜ片付けなければいけないのかとか。
そうすると奥さんにもうそんなこと考えてる間に片付けなさいって言われちゃう。
そうそうです。
ツッコミが入っちゃうわけですね。
はい、そうですね。
まあだけど、まあそれはそれで自分の中でなんで片付けなきゃいけないんだろうって、そこで一度立ち直る。
そうなんですよね。
ね、うん、
でまあ、なんかそれでもそんな考え込まないでとにかく片付けろとか言われたら、うんうん、いや考え込むっていうのは良くないのかなと思ってまた考え込んだりしてね
そうか、じゃあ本当にその一ところに立ち止まることはないですね、
ないですね、はい、
もう本当に行くかの流れは絶えずってい
う
感覚なわけですね、はい、逆に言うとなんか常に新鮮さを保てる、
そうですね、
ね、感じがありますね、
はい、
鮮度がいつもいい、
そうですね、
うん、そうか、だから先生はそんなに若い、
いやーそんなことないですけどね、
いやもうピチピチですもんね、
いやそんなことないです
そういう表現も
どうして
ちょっと僕も言い過ぎかなと思いましたけど、
いくらラジオだから
いやいやそう、まあでもね、その、そんな哲学、まあでも哲学そうすると非常に面白いね、はい、本当に思想というか領域だなと思うんですけど、はい、そういうことを、まあ、して主にやってらっしゃる哲学者がお感じになる今の社会のこの問題点っていうのはどういうふうに見てらっしゃいますか。
そうですね、まあ、さっき言ったようになんか物の考え方がやっぱりその割とこう硬直しやすいっていうんですかね、うん、
反哲学的な感じですね、
はい、ある意味なんかね、うん、一面的になりやすいっていうんですかね、うん、なんかも物事をやっぱりもうちょっとこう 多角的に考えてもらいたいなと思うんですよね。いろんな側面がありますから、それで特にね、今の世の中って物事をものすごく複雑化してますよね。だから考えなきゃいけない要因っていうのはいっぱいあるわけですよね。例えばその企業っていうのがどういうふうにあるべきかっていうと、利益を追求するだけではいけないし、社会的な責任っていうのもありますし、環境の問題もあるしとかっていうんで、まあ、いろんな要素をこう考えなきゃいけないような、そういう時代になってますよね。そういう時にやっぱり基本から物事を正確に考えるっていうか、そういうふうに考える習慣っていうのが必要じゃないかなと思うんですよね。
なるほど。硬直化してるけど、別の視点から見ると非常にいろんな多角的な面もあって、でもそれが硬直してる状況。
そうですよね。はい。だからもうちょっと柔軟にいろんな角度からものを考えて いかなきゃいけない、特にそういう時代になってますよね。
は
い、
そうすると、じゃあその問題点を解決するための処方箋としたら、やっぱりそのこうフレキシブルな態度というのは。
そうですね。はい、そうだと思いますね。
そうか。苦しい時こそ、やっぱり楽しめるようにしないと、それはなかなか難しいと思うんですけど、それはどうすればそういう心持ちになれるもんなんですかね。
僕がやってるのは楽しめるかどうかわからないんですよ。ただ苦しいのは苦しいままなんですよ。で、まあ人間ってどんなことをしても、どんなに努力しても、結局その例えば年を取るとか病気になるとか死ぬとか、それはもう避けられないわけですよね。で、それはもう苦痛なわけですよね、誰にとってもね。で、その苦痛であるっていう事実はもう、これは変えることはできないわけですけども、それをね、僕は笑うことはできるんじゃないかと思うんですよ。
笑うことはできる。
笑ったって別に苦しさがなくなるわけじゃないんですよ。でも笑うとものすごく気が楽になるんですよ。他人が苦しんだりね、他人が失敗してるのはね、割と笑いやすいんですよ。でも自分が苦しんでたり、自分が失敗したりすると、なんか笑うのは難しくなるんですよね。自分を笑うっていうのが一番難しいです。でもやっぱりその自分を笑うということが僕は一番いいのかなと思うんですよ。最終的にはそれしか方法がなくなるっていうんですかね。とにかくもうあらゆるその手を尽くしても、もう最後はもう笑うしかないみたいなところに行っちゃうと思うんですよね。
ただそこで笑えるか。
そうです、そうです。それがやっぱ僕はね、そのユーモア精神っていうか、そういうことだと思うんですよね。
なるほど。
で、そのためにはやっぱり、物事をなんかこう一面的に考えてたら笑えないんですよ。だから自分の姿っていうのをこう客観的に見たりとかすると、滑稽に思えたりするんですよね。自分がなんか苦しんでたりすることが、なんか自分で笑えたりとかすることがあるんですよ。だからこれはね、結構その誰にもできるっていうわけじゃないと思うんですよね。だからこれはやっぱりそれなりのこう練習っていう。
練習しとかないと、
はい、そうだと思いますね。
それは日々そういうね、ことを繰り返してないと、いざそういう状況の時には笑えないですもんね。
だから僕なんかよくこの前も弟と喋ってて、もう失明するかもしれないとかっていう可能性が、まあ、非常に濃厚になったりするんだって笑ってますしね。それで冗談言ったりしますし、親が寝たきりになったとか言っていうことでも、もうなんか笑ったりしてますからね。
確かにそれは急にそれやれって言われてもできないですよね。
できないでしょ。だからね、これはまあ普段からですよね、やっぱり練習 していかないといけないし、自分の状況っていうのをどれだけこう客観的に見ることができるかっていう、そういう能力を養っておかないといけないと思うんですよね。
そうか。じゃあ本当にその人として生きていく上でどれだけ楽しい人生を送れるかという、そういう修練になりそうな。
そうです、ね、そうだと思うんですよね。
ですね、そうか。
苦痛はなくならないんですけども、その苦しんでるったり、やっぱり苦痛にあえいでるところを笑うことはできるんですよ。
そのために常日頃から多角的な、ね、視点を持ってという。
そうです。そういう練習をしておくと、いいと思います。
そうか、面白いな。ちなみにそういった哲学の道に先生はどうして進まれようと思ったんですか。
僕はもう最初はね、哲学っていうのはそのこの世界のもう究極の真理を 明かしてくれるものだっていうふうに思ってたんですよ、うんうんうんうん、でこの世界がなぜその存在するのかとか、それのもう最終的なもう回答がなんか哲学を勉強すると得られるんじゃないかっていうふうに思ったんですよ。
究極の答えが。
そうですそうです。でもそれが結局間違ってたっていうことがだんだん分かってきたんですけどね。はい。
まあでも先ほど来の話からするとそうですね。それはある意味対極ですよね。その一つしかない答えというのとは違うところですよね。
そうですね。
ということはじゃあその哲学から学んできたことっていうのは本当にそういうことなわけですね。
そうですね。それでまあそれで哲学を学んでくると、うん、だんだんそのどうなったらこう解決したことになるのかとか、うんうんうん、そういうことをどんどんこう考えていくようになるわけですよね。うんうん、そこからまあ僕らが問題だっていうふうに思ってることが本当に問題なのかとか。
ああそうですよね。そこの、ねはい、大元のとこから伺うわけですからね。
どんなような種類の答えがあれば満足できるのかとか、うんうん、そんなことをこう考えて、うん、いくようになりますからね、うんうん、だからもう結局その哲学的な問題をこう問題意識を持つっていうことがどういうことかっていうことも、うん、まあ僕らはよく考えるようにはなるんですよね、専門的に。でそれで考えていくと、まあその副産物かもしれないんですけども、結局ね、そのまあ哲学史をずっとまあ過去の哲学者が考えてたことをまあ一応こう勉強するわけですよね。そうするとまあ、どんな哲学者でもね、結構間違っているんですよね。誤ったその論証をしたりとかしてるんですよ。それで結局まあ僕らは哲学の問題意識を持つに至るためにも、まあ僕らは結構いろんな誤解をして、その誤解に基づいてなんか哲学的な問題意識を持つってことが結構多いんです。その全部がそうじゃないかとも思えるぐらいなんですね。で僕らも普段でも日常的にもいろんなこう誤解をいっぱいしてると思うんですよね。でそしてその、まあ、哲学的な問題を立てて、それに答えようとする過程で、やっぱり、どんなにその天才的な人でも間違いを犯すってことがだんだん分かってくるんですよ。よく勉強してくると。そうすると、人間って大したことないなと思うんですよね。人間の知性だとか、そんなものって、そんなに威張れるようなもんじゃないなと思うんですよ。もう、人間ってどんなに優れた人でも、まあ、昔の哲学者って言ったら、もう、その時代ではもう、本当にもう天才的な人が、もう、何十年もかけて考え抜いてるわけですよね。それでも間違いが含まれてるっていうのは、やっぱり人間っていうのは、いかに誤りやすい動物かっていうことが分かったと思いますね。
そこもあえて突っ込めるしっていうことですよね。
はい、だからもう偉い人とか言ってもあんまり尊敬できないっていうか、まあそれ尊敬はしますよ。尊敬するんですけど、まあその人はそれはその、まあ、人間としてはよくやってるけども、人間のレベル自体が大体低いっていうふうにまあ僕は思うんですよね。
人間というものの、
そうですそうです、
レベルは、
だからどんな業績上げてもそんなに威張るようなことは何もないなっていうふうには思いますけどね。
そうか、はい、じゃあ逆にでもそれはある意味ホッとするという部分というか。
そうですね、
なんかね、その、全然叶わないとこに誰かがいるわけではなくてということですもんね。
そうですそうです、だから自分も含めてもう人類っていうのはまあそんなに知性っていうのは大したことないっていうふうに、まあそれが実感できますよね。哲学でこうずっとやってると、
じゃあ本当にこう生きていく上でいろんなこう安らぎを与えてくれるような。
まあそうですよね。
そうです。
安らぎを与えることの方が多いと思いますね、哲学は。はい。
ね、哲学っていうと、こう、頭痛くなる感じの響きですけど、実は安らぎの
、そうですよね。
ものだったんです。Let's get knowledge with fun. 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはお茶の水女子大学教授で哲学者作家の土屋健二先生です。著書土屋の品格が文藝春秋より出版されました。先生はお茶の水女子大学で哲学を教えてらっしゃいます。まあ、本の中でも学生との交流がいろんな形で綴られているんですけど、実際先生の哲学の授業っていうのは、まあ今までお話をお伺いしていてすごく楽しそうな授業のイメージなんですけど、実際どういう感じなんですか？
いや、もう結構真面目にやってますよ。ものすごい、
もう僕はかなりもう今疑いが入ってますけど、
いや全然その漫談みたいなことやってるのかとか言われるんですけども、実際にはもう結構真面目にやってるんですよ。でこの授業では このことを教えなきゃっていうことがありますからね。
本当ですか。
はい。ただ、うん、やっぱり僕はとにかくその勉強しろとか言っても仕方がないと思うんですよね。もうこれは哲学を教えるっていうのはどういうことかっていうと、うん、過去の哲学者がどんなことを言ったかっていうことを例えば暗記したとしても、うん、それ別に哲学を勉強したことにはならないんですよ、うんうん、哲学を僕が教えたって言えるためには学生が自分の頭でやっぱり考えてもらわないといけないんですよね。でそのためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、問題意識を持ってもらうのが一番だと思うんですよね、うんうんうん、でなぜこういうことが哲学で問題になるかっていうことを説明するんですよ、うんうんうん、その部分にものすごい僕は時間をかけるんですよ。それでまあエネルギーの半分はもうそれにつぎ込むぐらいなんですけれども、
彼女たちの心に転化する作業。
そうです、
そうです、うんうん、そこにもう一生懸命火つけよう、火つけようっていう。
そうです、そうです、うんうん、だから例えばその時間とは何かとか言っても、うんうん、まあ確かにそれ時間っていうのは不思議かもしれないけどそれが何かとか言ってまあ普通だったらそういう感じですよね、うんうん、それがこういうふうに考えるとどうしたって不可解になるでしょうとかって言って、まあ、いろんな理屈を提示するんですよね、うんうんうん、それでその学生が、まあ、本当に確かに時間っていうのは本当にあのこれはものすごく不思議だし、うんうん、これはもうすぐにでもなんか解決しないともう気持ちが悪いみたいな気持ちになってもらうっていうことがまず僕の目標なんです、うんうん、そういうふうに問題意識を持ってもらえばもうあとはまあ学生がねあの自分でほっといても考えてくれますからいいんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
じゃあその学生さんがその自分で考えるようになった、はい時点で初めて教えているということになってる。
そうです、そうです、うん、でなおかつもう一個あるのは結局ね僕はその教師っていうのは偉い先生であってはいけないと思うんですよ。
偉い先生であってはいけない、
はいはいはい、尊敬されてはいけないと思うんですよ。尊敬されてるとその先生の言うことが無反省に受け入れてしまうっていう可能性があるんですよね。でそれではもうあの自分の頭で考えたことにならないので、
あ、突っ込みどころがないってダメなんです。
そうです、そうです。だから教師っていうのはやっぱり疑いの目で見られなきゃいけないと思うんですよね
疑われる存在でなきゃいけない。
そうです、だから僕がそうやってまあ問題意識を持ってもらって、うんうんうん、でそしたらこれどうやったら解決 できるでしょうねとか言って、うんうん、それでまああのそれでこういう哲学者がねこういうふうに考えたんですよとか言ったら、うんうん、そしたら確かだと思いますよねとか言って、うんうん、まずそれも納得してもらうんですよ、
はいはいはい、
でもそういうふうにこれはもう確かにもうこの答えしかないと思うかもしれませんけども、うん、これはこういうふうに考えると、うん、この答え間違ってますよねとか言ってそれでまた納得してもらうんですよでそういうことを何回もやって、うん、それで結局最終的に僕はその例えばもうプラトンとかデカルトとかねそういうもう偉大な哲学者、いや僕もものすごい尊敬してるんですよ、プラトンだとかで、うん、でもそういう人たちの出した答えがこういうふうにおかしい、なぜおかしいかっていうと高校だからっていうふうに説明するんですよ。そしたら学生から見ると、うん、あんななんか貧相のやつがね言ってることがね正しいはずがないって当然思いますよね。
相手はプラトンだし、
プラトンとかデカルトとか大哲学者ですよねだからそれがそういう変ななんか軽薄そうなやつがね出てきて批判するってなんていうことだとか思って、うんうん、やっぱりその僕の主張が間違ってるんじゃないかって思ってやっぱり自分で考えるようになると思うんですよね、うんうん、そういうあの教育方針なんですよ。
それでどんどんどんどんこう焚きつけてって、
そうですそうです、
ね、燃え盛るように仕向けると。
そうです、そうです。だからもう本当に尊敬されないようにする努力を日夜
いやそれは涙ぐましい努力が
涙しぐましいんですよ、ね、本当に
心を鬼にして尊敬されないように
そうそう
しなきゃいけないわけですね。
それはもう見事花開いてるんです
そうか、でもそうするとそう、まあ、先生のその作業というのは本当に学生たちにその焚き付けをどんどんどんどんいろんな形で放り込むという作業なんですね。
はいはい、
なかなかでも火ってそんな簡単に着火しないもんなんですかね。
なかなか着火しにくいですよ。ですからまあ、どこがなんかどこで引っかかってるのかなっていうことをずっといろいろこう質問したりして問いただしていって、まあできるだけ多くの人に絶対に 全員が同じ問題意識を共有するとか、うん、ということはまあ望めないんですけれども、
うん、それも逆にありえないですもんね、
はい、そうですね、うん、でも大部分の人にそういうふうな意識を持ってもらいたいというふうに思って、うんうん、まあ、できるだけの努力はしてるんですけど、
ね、でもその燃料をどんどんいろんな投下するじゃないですか。
そうですね。
でその焚きつく、そのなんていうか火がつくまでってどのぐらい要するもんなんですか。
いや結構ね、うん、1時間半なんですけども、うん、その授業で大体一つの問題がいかに不思議であるかっていう問題意識は持ってもらえるようにはなりますよね。尊敬されないようにするためにはもう何時間も必要ですけどね。いろんな失敗を重ねないといけない。
それは相当熟練のね、技がないと難しいですよね。
そうですね。
ねえ、ね、下手したら尊敬されちゃいますもんね。
本当ですよ。
本当ですよ、ね。
だってもう、現にね、入学してきた時は、みんな尊敬してるんですから。
そうです。それを崩さなきゃいけないです。
そうですよ。
大変な作業ですよね。ねえ。本当ね。
またね、尊敬しなきゃ絶対に入ってこないですよね。
そうですね。
尊敬して入ってきたところで、またその尊敬する心を捨ててもらわなきゃいけないんですから、大変ですよ。
これは本当に大変そうな感じですか。そうか。でもその、なんていうか、1時間の授業が、まあ、1コマの授業があれば、大体、はい、着火まで持っていけるということですけど、それって、その、最近の学生さん、昔の学生さんとかって、そういう差はあったりするもんですか。
そんなにはないですね。
時代によって
基本的にはないですね、うんうんうん、ただ僕はそういうやり方をするようになったのは、うん、途中からなんですよね。最初はやっぱりその自分が受けてきたような教育を、うん、まあ、学生に対してもやろうと思って、もう非常にこう生真面目に、生真面目にっていうか今だって生真面目なんですけどね。でも昔はもう本当になんか昔の先生がやってたようなやり方でこう、うん、授業をやってたんですね。
尊敬されるラインですね。
そうですね、うん、それがまあだんだんそのところどころでボロが出るんですよね、やっぱり。例えばなんかカテゴリーっていう言葉をこう説明しなきゃいけないことになって、うん、それでカテゴリーって言ってもまあ君らは分からないだろうからね、日本語に訳すとまあ範疇って言うんだよって言って、うん、で範疇って言っても知らないかもしれないから、うん、もう字も書けない人いるだろうから、うん、これはどういうふうに書くかというと範と書いて、うん、中の字が書けなかったんですよ、難
しいですね、
それでひらがなで中と書いて、それでね、その専門家がね、哲学のね、専門用語をね、ちゃんと書けないっていうのはものすごい恥ずかしいことなんですよ、俺は。
そうですね。
でもね、そういうふうに、そういう経験をね、何回かしてるうちにね、だんだん、そうか、自分がこう、気取っても仕方がないんだなっていうことが分かって、いや、逆に考えてみたら、こっちの方が学生にとっては、哲学を勉強することになるんじゃないかとか思って。
なるほど、ええ、本当に獲得するためには。
そうです、そうです、
いうことですね、
ええ、
そうかそうか。じゃあその学生さんの資質というのは、まあ、昔も今もそういうそんな大差はない。
大差はないと思います、ね、はい、
じゃあそのそういうふうに焚きつけるように持っていけばきっちり火がついてくれる。
そうです、そうです、
いうことになるわけですね、
ええ、そうか。それはなんか非常に嬉しいですよね。
でもなんかその例えば最近の学生さんでここがちょっと気になるなみたいなとこってのはあったりするんですかね。
どっちかというと、うん、もう真面目である点ではまあ変わらないですしね、うん、勉強もよくするんですよ、うん、まあ自分で意義を認めないとやっぱり勉強はしないですけども、うんうんうん、自分でなんでだろうとか不思議に思ったりとか問題を解決しようとか、うん、思うと自発的にやりますよね、
うんうん、
それはもうすごくありがたいし、うんうん、その点では昔と、まあ、真面目さにおいては変わらないと思うんですね、
うんうん、
ただやっぱり昔と違って最近はまあどこの大学でもそうかもしれないんですけども、結構その休校にするとかっていうことに対しては厳しいですよね、うん、
休校にすることに対して厳しい。
厳しいですね。あんまり休校に、
うん、休んだと。
ええ、休んだら、うん、最近はね、学生による教員評価っていうのがあるんですよ。
あ、学生による通信簿。
はい、そうです。それでもう、だから授業の割にもアンケート用紙配って、で、教員は見れないんですよ。
怖いですね。
怖いですよ。何書かれるかわからないんですよ。僕なんかよくあーとかブーとかが多すぎるとかね。書かれたりするんですけど、だからもう本当前はその夏休みの、まあ、前後は1週間は休むとかね、うん、そういうなんか不分率があったんですけども、うん、全然ないですね最近は。きっちりやらなきゃいけない。
きっちりやんなきゃいけないですね、そうか。その辺がじゃあ、特に最近はそれが厳しいなっていうか、
それは感じますね。
逆に厳しいです。そうです。 まあでもね、その、まあそういった現代の学生さんもそうですし、その広く、まあ現代の若者に対してという、あの考え方で結構なんですが、その哲学者の土屋さんから、その現代の若者に対して送るエールみたいなのってのはどうでしょう。
そうですね。うん、やっぱりね、僕はね、僕自身を考えてみると、若い頃からものすごく変わってるんですよ。若い頃想像してたような人生と全く違った人生になってるんですよね。
あ、今現在。
はい、うん。昔は僕は官僚になろうと思ってたんですよ。で、もう法学部に進むコースに、あの、入ってましたし、でもそれをやめても哲学なんてもう絶対に嫌だとか思ってたのをずっともうそれを専門にしてますしね。で、もう学校ってもう嫌いだなと思ってたんですけども、結局もうほとんど人生の大半はもう学校です。ね、これ僕文章なんかでもすごい嫌いだったんですよ。もう書くのが、でも子供の頃なんかは親父に書いてもらったりしてたんですよ作文とか日記とかそれでもだから全然もう僕50になるまでね、あの論文以外書いたことなかったんですよ。
本当ですか。
そうなんですよ。それで50になってから本をやっと出したんですけども、だからこんなものが書けるとは思ってもいなかったです
あ、それもじゃあ自分でも分かんなかったこと。
分かんなかったですね。だからその若い人はね、人生この先どうなるか分かんないんですよ。もう今考えてるその人生がそのまま実現するっていう人はほとんどいないんじゃないかと思うんですよ。だからもう最初からこう自分の人生をこうだっていうふうに決めてしまわないで、なんかいろんなことにこうチャレンジするといいと思うんですよね。だから目先のなんかね、損得とかね、そういうことはあんまり考えない方が僕はいいと思うんですね。
もっとこうしなやかに。
そうです。もう損になろうが得になろうが、とにかく自分が興味を持てることをずっとこう追求していくと、なんかにはなると思うんですよ。何にもならないこともあるんですけども。でもその方がまあ人生としては楽しいと思いますね。柔軟さがやっぱり必要ですよね。
Let's get knowledge with fun.
先生はジャズピアニストとしてもご活躍で、ライブには妙齢の女性が退去して押しかけているということも小耳に挟んでいるんですが、これは正しい情報ですか？
いや、妙齢っていうのを何歳っていうのか分かんないんですけど僕の場合はですね、まあ、ライブに来てくれる人って、まあ、中学生から、まあ、80ぐらいの方までですね。
守備範囲広いですね。
そうですね。それはまあ、妙齢って言えば妙齢なんですけども、はい。それで、それ退去してっていうのもね、これも何をもって退去してっていうか、わからないですけども、まあ、10人とかそんな単位ですよ。10人とか、なんか、十数人ぐらいですかね。
そうですね、そんなもんですね。でもね、ピアニストとしてもご活躍ということですが、はい、でも、ジャズをやってらっしゃる。
はい、そうですね。う
ん、ジャズと、哲学ってなんか共通する部分あります？
いや、実際にはあんまりないんですよね。哲学っていうのもあくまでもこう緻密に考えていかなければいけないんですけども、ジャズっていうのはあんまりこう理屈通りにいくとよくないんですよね、
インプロビゼーション、
はい、そうですね、はい、ただ哲学の場合は、まあ、基本的にはもういろんなものをどんなものでも当たり前のものとして認めないっていう姿勢があるんですよね、でジャズもそうなんですよ。例えば和音の進行に従ってこうメロディーを作っていくんですけども、この和音の進行がこういう風になってたらこういう風にこういうメロディーをつけなければいけないとか、そういう規制の観念にとらわれてるとなんかいいアドリブができないんですよね、だからできるだけそこから自由にならなきゃいけないんですよ、だからそのどうやったらその規制のものから抜け出せるかっていうことがもう常にこう課題なんですよね、どうしてもなんか規制のものによっかかってしまいがちになるんですよ、だからそれをまあできるだけその自由にやれるようにっていうような努力をしますので。
なるほど、じゃあその辺のフレキシビリティみたいなのが割とそこは根っこではつながってる部分かもしれないですね。
はい、
だからある程度のその最低限のコード進行とか決まっていながらも、ね、あとはどこだ、どれだけその中でこうしなやかに動けるかみたいな。
そうです、そうです。
いうとこですもんね。
だから絶対にもこのいいジャズっていうのはこういうふうにするもんだとかっていうようなその固定観念を持ってしまうと、僕はもう自分ではまあ納得できないんですよね。だからもう自分でその時その時やってみて、それでなんか新しいものがこう出てくればいいなっていうね、そういうつもりでこうやってるんですよ。
そうですか。いや、でもこれもね、本当に普段のね、その 哲学者としての生き様がやっぱりそこは反映されてくるんでしょうね。
そうですね、うん、だからそのエッセイなんかで書くことも書く場合もやっぱり同じようなことがありますよね。だから当たり前のことは当たり前のように書いては全然面白くないですからね、うんうんうんうん、だからあのどこまで結局その常識をひっくり返すかみたいな、うんうんうん、まあ細かいところでもそうなんですけども細かいところで常識をひっくり返すかっていうようなところが結局勝負なので、
うん、そうですよね、はい、だから本当ね、この土屋の品格の中のエッセイどれ読んでもこれどこまでが本当なのかとかそういうとこまで深読みしちゃったりもしますし、そうですね、うん、それもでもあの狙いという部分でもあるわけですか、
ただね、うん、大部分は本当なんですよ、情けないことに
大部分本当ですか。
そうです、そうです、
大部分違うこと思ってました。
違いますよ全然ほとんどもう僕のはもう基本的にはフィクションじゃないですからあ本当に
本当ですか。それもまた驚愕の事実です。
いやいや、そうなんですよ、うん、
本当ですか。
本当にもう、うん、家庭の中でもやっぱりこういう風なあの生活してますし大学の中でもそうなんですよ。
あら、そうですか、はい、いやそうなると余計ちょっと聞きたくなってくるのはあの奥様の話もたびたび登場してきますけど、はい、やっぱりその哲学者と妻の関係って、はい、ソクラテスとクサンティピみたいな、いうのとこにどうしても想像しがちなんですけど、はい、哲学者と奥さんの関係ってのはどうあるべきなんですか。
いや平和であるべきだと思うんですけどそれをね、うん、あのやっぱ相手があんまり認めないもんですからね、あんまり平和大事だと思ってないみたいなので、うん、
相当突っ込まれてますよね。
そうです、そうです、ね、もうこれはどういかんともしがたいですよねだからソクラテスも結局その奥さんがいろんなことをするんですよね。例えばなんか、友達を家に連れてきたっていうだけでなんか奥さんがそのバケツでなんか水をソクラテスにかけたとかねそんなそれでも、まあ、ソクラテスは平然としてたらしいんですよ。それでなんで怒らないのかって言って人に言われて、いやだってにわか雨が降ってきたって怒らないだろう、それと同じだとかって言ってたんで、それ聞いたら多分奥さんもっと怒ってたと思うんですよね
雷の後は雨が降るみたいなそういう話ですね。でもそうか、
だから僕にとっては永遠の課題ですよね。どうやったらその平和に行くのか、もうせめてね、うん、叱られないでいたいなとは思うんですけども。
そうか、でもその基本ラインとしては平和を希求してるとこはあるんですか。
そう、僕はそうなんですよ、ものすごく希求してるんですよ
本当ですか。
それが実現しないんですよ
なかなか険しい道のりなわけですね。
そうですよね。
それが実現する日はでも来るんですかね。
わかんないですね、うん、まあ多分このまま変わらないと思うんですけどね
その中でなんとか折衷案を模索しながら、
そうですね、
みたいなスタンス、そうですか。それはこの先もかなりね、あのいろんなドラマが待ち受けて、
そうですね、もうこれ以上ドラマいらないんですけどねいい加減ハッピーエンドに生まれたいんですけど
まあでもそういうね、あの奥様との関係とか、あるいはその、まあ、今後の人生などでもあの悩み大きいというかね、その同世代の男性諸子、
はいはい、
あの先生と、ね、はいはい、あの同じ世代の方へ、ええ、哲学者からのアドバイスとしてはどうでしょうね。
中高年の男ってのは女から見ると非常に評判が悪いんですよ、うん、一般に。大体なんかこう自分は偉い人間だとか、うん、自分はその妻を導く存在だとかそういうふうに勘違いしてる人が多いんですよ。そこからまたその妻は、自分にあの愛情をかけてもらいたがってるとかそれも勘違いなんですよいや僕はその大体そのね、うん、既婚のその中高年の女の人にこう聞いたところによると、うん、大部分は、うん、なんでこんな男と結婚したのかって言ってみんな後悔してますよね
女性が、
はいはい、だからその僕の友達なんかよくあの定年になったらね、うん、あの女房と一緒に世界旅行行きたいとかつって行ったりするやつもいるんですけども、うん、奥さんに言わせたらそんな旦那と旅行なんてもうとんでもない話だってそれも靴以外の何物でもないっていうふうに思ってるんですよ、うん、でだからね、うん、男って結構ね勘違いしてるケースが非常に多いんですよね、うん、だから何にも自分は悪いところはないと思っても、うん、定年と同時になんか離婚を突きつけられたりとかするんですよ。
あ、そうか、じゃあそこを認めないといけない
ですね。そうなんですよ。だからね、うん、もう自分は 基本的にはもう迷惑の存在なんだっていうふうに自覚した方がいいと思いますよね。だからそのできるだけその気に入られるような努力をしなければ僕は生きていけないっていうか、
ふんぞり返ってじゃダメだと。
絶対ダメですよ。
絶対ダメですか。
全然ダメですよ。それはもうふんぞり返るような材料ないですからね。何にも家事も積極的にやってですね、うんうんうん、それでもう奥さんにどっか遊びに行ってきたろとか、はい、旅行に行ってきなさいとかつって言わなきゃダメです。です間違っても自分と一緒に行こうとか言ったらもう、もう
ダメだと思います。まあ、じゃあ連れてってあげるって言われたらじゃあ一緒にご同伴させていただきますぐらいの。
そうですね。
そういうスタンス。
そうですね。そうか。荷物持たせてもらいますみたいな。
そうか。はい、じゃあね、そこをしっかり自覚してということですね。先生ご自身は今後もやっぱり哲学ってでもね、先ほど来の話からもう生涯にわたる学問というかもうその思想みたいな風になってくると思うんですけど、はい、ですから今後も哲学者であり続けて、
そうですね、
いかれると思うんですけど、そういう哲学者として今後は、まあ、どういったメッセージを発信し続けていきたいとお考えですか？
できるだけいろいろその人間ってものすごくこう硬直した考えを持ちやすいので、まあ、それをできるだけ破りたいなっていうふうには思いますね。
まあ、その哲学の原点でもある部分と、ね、いうところで、
は
い、
そのこと自体面白いですし、そか自分自身でもね、なんかやっぱりその気がつくと、あ、このなんかものすごく固定観念持ってるなとか思ったりすることがあるんですよ、はいはい、ですからそれをやっぱり自分でも破壊したいなと思いますし、そうやってまあ日常的なレベルでもそうですし、まあ、哲学の分野でもそうなんですけども、そういうまあ専門の分野でも仕事はしたいなっていうふうには思ってます。
転がり続けてその苔が蒸さないような状況に、
そうですね、それできるだけ多くの人を巻き込みたいなとい
やでもね、その巻き込まれる方もそれは幸せのね、このベクトルに多分なってきますよね。それそ
うなればいいんですけどね。
いやー、それはかなりの角度でそうだと思いますよ。
そうですかね。
いや、もう本当に巻き込み続けていっていただきたいと思いますよ。
まあでも、ふえふけど踊らずっていうんですかね、本買ってくださいっていうのも買わないしね。
じゃあまあとりあえず目印としてはちょっと苦みましった顔の、
ね、
はい、表情のね、表紙の、本をぜひ手に取っていただいて、はい、
ね、
はい、あわよくば買っていただきたいというか、はい、
そうですね。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。はい、
そうですね、やっぱり東大の時に哲学 の、 指導教官をしていただいた斉藤仁瑞先生っていう、うん、先生なんです。この先生は、まあ、はい、ギリシャ哲学 の、 専門家でいらっしゃって、
はい、何を一番こう教えとして、
そうですね、うん、一番大きい教えはですね、うん、結局あれですね、まあ、人間というのは基本的になんか愚かなものだっていう感じですかね、うん、この先生はギリシャ人が持ってるその人間観っていうのに非常にこう共鳴してらっしゃって、うんうんうん、それでその古代ギリシャ人っていうのは結構その人間の能力がいかに優れてるかっていうことは考えていましたし、それを伸ばすのはもう非常に大きい喜びであるっていうふうには考えていたんですね、うんうん、ただ一方で人間っていうのはもうとんでもない愚かなことをしたりとか、いつまでたっても賢明な行動が取れないっていう、そういう認識もあったんですよね。そういう、 こう手に負えない存在だっていう、でそういう認識をね、まあ、僕はそれまで人間っていうのは基本的には人類っていうのはまあ動物の中で一番賢いし、うんうん、やっぱり偉い人はみんな偉いし頭のいい人がいっぱいいるしとか思ってたんですけども、結局そういうまあギリシャ的な人間観っていうのを教えられましたね。だからそういう目でいろんな人をまあ見るようになっていく下地ができたと思いますね。
うんうんうん、人間はもともとは愚かなものなんだということ、
そうですね、
そこによって救われるところもあるでしょうし、
そうですね、
いうことなわけですね。
そうですそうです。だからまあ言ってみればこうヒューマニズムとは逆行してるようなところもあるんですけれどね、ある意味ではヒューマニズムなんですけどね、
まあ、究極のヒューマニズムとも言えますよね、それはね。
そうですね、だから単にその人間というのはその無反省にとにかくもう偉いものだとか価値のあるものだとかっていうふうに考えるわけではないんですよ。ただまあ実際に僕らなんか犬とかね馬とか見てると人間より賢いなこいつらはとか思うことがよくあるんですよね。だからその人間って本当に基本的にはそんなに優れたもんじゃないっていう認識は僕は持った方が いいんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そこで常にツッコミも入れながら、
そうですね、
ね、こう無知の知みたいな、そういったところ、
そうそう、人間は愚かだっていうことに気がつけるっていう点がね、他の動物と違うところだと思うんですよね。
でそこから出発していかに自分自身に突っ込んでいけるかみたいな、
そうですね、うん、それがやっぱり出発点にならないといけないと思うんですよ、
う
ん、
そうか、わかりました、ありがとうございます、
はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日はお茶の水女子大学教授で哲学者作家の土屋健二先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、お茶の水女子大学教授で哲学者作家の土屋健二先生をお迎えしてお送りしました。いや土屋先生、あの哲学者ということで実はですね、本当に話が弾むのかなと正直本当に心配していたんですが、もうとんでもなかったですね。面白すぎる哲学、いやでもこうまさに世の中をもっと楽しく生きていくために、そして人生を豊かにするために必要不可欠なことなんですね哲学。いやでも必要不可欠というのをちょっと疑わなきゃいけないかもしれないですけどね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。